干支にちなんだ、メッセージを、始めてですね、8年目になります。最初は辰年を生きるというところから始まって、辰巳馬羊猿鳥犬、今年で8回目ですね。あと4回やったらもうやめようかなと思ってるんですけど、実は今年はもういいかなと思ってたら、この間の週報に、イノシシ年を生きるって書いてあったんですよね。で、ああ、もうこれは、期待されてる以上は、やらないわけにはいかないなと、まあもちろんその前からそのつもりで準備はしていたんですけども、皆さんにもこのシリーズが浸透したと、どなたかもね、証の時に言ってらっしゃいましたけど、イノシシ年を生きるってのはどういう話なんだろうかな、っていうようなことを、まあ、興味を持っていただいているということは大変ありがたいことなんですが、まあ、イノシシと言ってですね、本当に私去年の9月ぐらいからずっと頭悩ましてですね、プレッシャーになってるわけですね、こういうのがね。イノシシって言ってもね、イノシシってね、聖書に出てこないんですよ。実は、この干支っていうのはもともと中国から来てますけれども、この中国の干支の呼び方は、イノシシではなくて豚なんですね。で、韓国でもやはり豚だそうです。日本ではどうもやはり豚っていうのはイメージが悪いので、豚ではなくイノシシになったんじゃないかとか、まああるいはまあ別の説明が書いてあるものもありましたけれども、まあもともと豚、まあ英語でイノシシのことはワイルドピッグと言いますからね。で、そのイノシシを改良したものが豚らしいですから、まあそういう意味では豚でもいいかなと思ったんですが、聖書の中の豚のイメージはもっと悪いんですね。聖書で豚っていうとですね、豚に真珠とかですね、それから豚に、悪霊が乗り移って、崖から落ちた話とかですね。ろくなものがなくて。それで、結局何になったかというと、猪突猛進なんですね。もう本当に私のイメージの限界が、ここに来てしまったなって感じですけれども、しかし、まあ、猪突猛進というのは、あんまりいい意味じゃないみたいですね。調べてみると。周囲を考えることなく、ひたすら前へ突き進むということで、だから、あの人は猪突猛進だっていうと、あんまり周りの迷惑考えないで、一人でどんどん行くっていうような、そういうことだそうです。しかし、聖書の中に、まさに猪突猛進を地で行った人が、おります。パウロですね。で、今年のこの日曜日の礼拝の、テーマが実はパウロなんですね。で、まあ、パウロという人物、彼の生涯、また彼の教え、彼と、また彼を取り巻く人々など、まあ、パウロという人物を徹底的に、解明してみようかな、分析してみようかなという、シリーズを企画しておりますけれども、その、やはり、第一弾ということも兼ねてですね、今日はこのパウロの生き方、というものに学んでみたいと思うんです。で、聖書はですね、フィリピの3章の5節から14節です。ちょっと明るいので見えづらいですが、そこに小さなイノシシが来ておりますけれども、聖書をお持ちの方は開いてください。フィリピの信徒への手紙3章5節から14節をお読みいたします。お持ちでない方はお読みいたしますのでお聞きください。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことを、 キリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなしています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ。後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすらに走ることです。この最後のところですね。なすべきことはただ一つ。後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることである。まさにですね、パウロがこの猪突猛進な人生を送っていたというその通りの表現をここに見ることができるわけであります。彼は後ろのものを忘れと言っています。後ろのものを忘れる。いい言葉ですね。過去は引きずらない。過去と他人は変えられないという言葉があります。決して変えることはできない。他人も変えられないですね。変えられるのは現在の自分だけです。しかし、まあ私たちは、その常に過去に、囚われている。過去を引きずっている。あるいは過去に頼っている。そういうことがあるわけですけれども、神様は私たちの過去をすべて、ご存知でありながら、それを、清算してくださっております。過去の罪はすべてキリストイエスの十字架によって清算されております。また、エレミアの哀歌に主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになるとありますね。朝ごとに新しい神様の憐れみというのは、常にもう昨日までのことはすべて清算されている。すべて神の名によって許されているという、どんなそれは大きな罪であっても失敗であっても、神様がすべてそれを清算していてくださるということであります。また、過去の出来事にこだわらない。これも大切なことですね。特に人との関係において、私たちは自分の過去にはこだわらないでほしいんですけれども、人の過去には常にこだわるんですね。あんた過去にこんなことをやったでしょう、言ったでしょうですね。過去をほじくり出すと、最後は人間関係というものは崩壊するしかありません。過去は一切、被害に出さないということはとても大切なことです。また過去の栄光に頼らないですね。これは先ほどのパウロの、言葉にあるように、彼は8日目に割礼を受けイスラエルの民に属しベニヤミンの出身でなんとかかんとかですね。律法に関してはファリサイ派の一に熱心さの点では教会の迫害者、律法の現実では火の打ち所ないもの。もう全身に、彼の、まあ、輝かしい栄光がみなぎっておりますね。北朝鮮のパレードの映像なんてのニュースで見るとですね、キム・ジョンイルの周りになんか将軍みたいな人が座ってますね。なんかいっぱいこの、何ですか、勲章をね、こうビラビラつけてね。それなりのね、功績があったということで、勲章もいいものかもしれませんけれども、しかし、まあ私たちにとって過去の栄光は全く意味がないんですね。過去にどんなことをしたかというようなことは、少なくともパウロは何にもそんなことは 気にも留めておりません。私はこんなに素晴らしいことをしたんです。こんな業績を残したんです。こんなに、多くの人に伝道してきたんです。教会を作ったんです。こんなことを私は、捨ててきたんです。なんてことを彼は一切、引きらかしませんでした。むしろですね、これを私は、キリストのように損だと言ったんですね。自分にとって栄光だと思っている。自分にとって、素晴らしい過去である、多くの人が評価をしてくれるようなことであっても、それは自分にとっては損なんだと、損失だとこう言っております。むしろ彼にとって大切なのは現在なんですね。キリストにある現在、過去にどんなことをしてきたかではなくて、彼は今生きているその瞬間というものがあまりにも素晴らしいので、過去に自分がしてきたことや起こったことは、もう何一つ彼にとっては、喜びでも、また、頼るべきものでもないわけです。先ほど読んだところの中に、これは抜粋ですけれども、この主イエス・キリスト、あるいはキリストという言葉が繰り返し繰り返し出てくるんですね。主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、彼はいろんなことを知っておりました。まあ当時のイスラエルの最高学府を卒業、最高の成績で卒業した。まさに、当時の最高の知識人でありました。しかし、彼が知り得た知識など全然意味がない。むしろ変なことを覚えてしまって、邪魔だとさえ言いたそうな感じですね。キリストイエスを知ることがあまりにも素晴らしい。またキリストのうちにいる、ものと認められるためって言ってんですね。何族に属しているとか、どんな家柄だとか、どんな立場にいるとかですね、そんな自分自身がどういう資格を持っているとか、そんなことは彼は全然こだわらなかった。いや、むしろ、何族であるとか、どっかを出ているとか、どういう資格だとかっていうことが邪魔だと。もう純粋にキリストのうちにいるものであるということを認められたい。それが、私のとっての喜びだ。またキリストを得ることが大切だと言ってるんですね。何かいろんなものを獲得し、まあもちろんパウロ自身も非常に裕福な家の出身でしたから、財産もありましたでしょう。でも彼はそんなものは全然、もちろん誇りもいたしませんでしたし、頼ってもおりませんでした。私が得たいのはキリストなんだと。イエス・キリストを得たい。それ以外のものは得たくない。邪魔なんだ。また、キリストへの信仰による義と言ってるんですね。この、最後の方ですけれども、キリストへの信仰による義、律法から生じる自分の義ではなく、キリストによるへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義、これが重要だ。これはまあ説明すると長い話になりますけれども、彼はファリサイ派でユダヤ人で、ユダヤ人にとって一番大切なことは神の前に正しいものであるかどうかということです。義人であるかどうかということ。そのために彼は、ここにも言っておりますけれども、私は律法に関してはファリサイ派の一員で、律法の義について非の打ち所がない。もう完全な神の前に正しいものだと私はそういう生活をしてきた。でも、キリストを知ってからはそんなものが邪魔になった。私にはキリストの信仰による義がある。自分の行いによる義ではない。神の前にどれだけ正しい生活をしているか、火の打ち所のない素晴らしい生活をしているというようなことは、もう全然自慢でも何でもない。もうただ、キリストが私のために死んでくださって、キリストの十字架によって私の罪が許されているということが素晴らしい。また、キリストとその復活の力を私は手に入れたい。それを、が必要なんだと言ったんですね。いろんな能力を持った人でしたけれども。でも彼にとっては、そういうこの世の能力、力というものは、何一つ意味のないものでした。かえって邪魔な筋肉ですね。最近は筋肉早いですね。誰も彼も筋肉をつけておりますが、私はそういう無駄な筋肉はつけておりません。いらないんですね。別に筋肉を見せたからどうということでもありませんし、 まあ、それ以外の余計なものもついているのが問題なんですけれども、去年はメタボリックシンドロームという言葉が流行りましたけどね。私にとって必要な力は何か。パウロは、キリストとその復活の力だったんですね。それは、つまり自分が、こう、鍛えて、学んで、訓練して、手に入れるものじゃない。キリストの力が必要。つまり、キリストが私のうちからどう働かれるかっていう、この力こそが、私が手に入れたい力なんだと、そう言ったんですね。つまり、彼が手に入れたいと思っていた知識、かつて持っていた彼の知識は、これは無駄な知識。彼が知りたかったのは、主イエス・キリストという知識ですね。イエス・キリストを知りたい。キリストがどんな人物であったか、イエス・キリストの素晴らしさを知りたい。まあ、それは、もちろん、文章を通して、学問を通してということだけではない。いや、むしろ、普通の生活を通してですね、いろんな局面の中で、あるいは試練の中で、あるいは困難の中で、あるいは問題を通して、キリストを知りたい。これこそが私の知りたいことだと言ったんですね。また、キリストのうちにいるものと認められたい。彼が手に入れたいと思った、彼が欲しいと思った資格は、キリストのうちにいるものであるという資格なんですね。それ以外の資格は、邪魔だ、無用だ、必要ないんだ。彼が得たいと思っていたもの、この世の財産ではもちろんありません。キリストを得たい。また、キリストへの信仰による義を彼は求めました。願いました。この世の立場ではない、周りの人たちから、ああ、あの人は素晴らしい人だ、こんなに立派な生活を送っている、こんなに、素晴らしい人格の持ち主なんだ、みんなからこう褒めさらされるようなですね、そういうものを彼は求めたのではないんですね。私はもう純粋にキリストによって、神の前に正しいものと認められない。他の人がどう思ってるかと評価される。そんなことはどうでもいいんだ。そして彼が求めた力、それはキリストの、そうその復活の力ですね。彼が求めた能力は、この地上でどれだけ力が発揮できるか、どんな素晴らしい、才能を持っているか、能力を持っているか、そういうことではない。キリストの力が私は欲しいんだ。そう言ったんですね。そして締めくくりに、自分がキリストイエスに捕らえられているからだって言ったんですね。私はキリストイエスに捕らえられている。キリストイエスを着ているんだ。キリストイエスの中にいるんだ。エンクリストという言葉は彼は繰り返し言ったんですね。私はキリストの中にいる。キリストに捕らえられていただいている。キリストに動かされている。キリストに生かされている。だから私の欲しいのは、この世の知識ではない、この世の資格でもない、この世の財産でも立場でも、そしてこの世の能力でもない。これはキリストの知識であるし、キリストによる資格であるし、キリストを得ることであるし、キリストによって与えられる立場であるし、キリストとその能力なんだ。だから彼にとって過去どんなことをしてきたかとか、どんなに頑張ってきたかとか、どういう力を持っているか、そんなことは邪魔でしょうがなかったんですね。そんなことがあればあるほど、キリストとの距離が離れていくんですよ。そういうことに彼が動かされて、そういうものに彼が占領されるとですね、イエス・キリストが彼を支配することはできない。だからそういうものは、彼は邪魔だったんですね。パウロにとって大切だったのは、キリストにある現在なんです。そして、目指すべき目標があると言ったんですね。何とかして死者の中から復活に達したいって。まあもちろんこれは、一回死んで生き返る力が欲しいとそういうことではもちろんありません。イエス・キリストが死から蘇られたように、自分もキリストを信じて、キリストのように死から蘇りたい。それは、神の力によって新しく生かされたいという願いなんです。この罪の体を脱ぎ捨てて神の霊によって生かされたいという願いですね。またすでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているんです。これだけの人でありながらですね、彼は自分が完全なものとなっているとは思わなかったんです。いやむしろまだ全然自分はダメだ。全然足りないんだと。 この姿勢ですよね。これがパウロを前に進ませた。私自身はすでに捕らえたとは思っていない。人間も自分が捕らえたと思ったらですね、もう前進しない。掴んだと思ったらもう前進はありません。達成したと思ったらもうそれ以上の努力は払わない。手に入れたと思ったらもうそれ以上手に入れる必要はなくなるんですね。パウロが求めていたものはキリストの知識であるし、キリストの力であるし、またイエス・キリストそのものですから、彼はそれを手に入れたいと思っていたので、なんとかそれを捉えたいと思っていたので、もうとにかく前しか見えないわけですね。ちょっと動きが、こういうふうにこうパウロの話を読んでいくとですね、私たちは実に不要なものばかりを求めているような気がしてきますね。私たちが求めているものは本当に必要なものなんだろうか。いらないものばかりを求めているんじゃないか。いらない知識、いらない資格、いらない立場、いらない能力、いらない財産、そんなものばかり求めているので、これはですね、霊的なメタボリックシンドロームになっているんですね。これが痛かったんです。別にその贅肉がいくらついてもいいんですね。霊に贅肉がついちゃいけないんですね。霊に余計なものがついてですね、この世の知識や富や資格や財産やそういうものがブクブクとついて膨らんでですね、身動きが取れなくなって、本当に必要なものを見失ってしまうんですね。で、パウロはね、それを感じてたんですよ。それを感じることができた人だったんです。自分自身が霊的に太ってしまう。余計なものが身についてしまう。そのことで彼自身のフットワークが悪くなる。前に行く力が弱くなってしまう。ここにぬくぬくといい気持ちでぼーっとして眠くなってしまうということの恐ろしさを彼は知ってたんです。それは彼にとっては死を意味することだったんですね。そういうことがあっては決してはいけない。だから、諸突猛進だと。なすべきことはただ一つ。後ろのものを忘れなきゃいけない。もう今までの自分の手に入れたものを、作り上げてきたものを、もちろん良いことも悪いことも全部忘れようと。忘れなきゃいけない。忘れるという能力も神様が与えてくださった素晴らしい能力ですね。でも私たちは忘れた方がいいことは忘れないで、忘れなくていいことは覚えてるんですね。実に人間というのは不思議な生き物ですね。でも忘れなきゃいけないことは忘れなきゃいけない。そして前のものに全身を向けなきゃいけない。半身向けちゃダメです。半身でいっちゃう。こう様子見で出ていくようなんですね。そういうクリスチャン生活は何も得ることがないんですね。こう後ろのものもたっぷりブクブクと持っていて、前のも時々手に入れたいというですね、そういうような、都合のいい生き方は今年にはふさわしくありません。少なくとも今年はイノシシ年ですから、諸突猛進をしなければ申し訳ないんですね。誰に申し訳ないかというか、別として、ね、イノシシですか。ああ、イノシシ年、イノシシ年の方もね、他にもいらっしゃるでしょう。何回目ということは、お聞きいたしませんが、でもイノシシ年の方も、そうでない方も、今年は、この、キリストイエスによって、神がキリストイエスによって、植え召してお与えになる賞を得るためだ。私たちが、目指すべき目標は神が与えてくださる賞なんですね。どんな賞を与えてくださるのかわかりません。去年、昨日3億円当たった方もこの中にあるかもしれませんが、そんなちっぽけなものではありません。笑うとこじゃない。3億と比較して、それよりどうかとかそういうような類のものではないんですね。神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞。パウロもですね、おそらくそれは脳のものかということは知らなかったんです。いや、それは想像できないものです。想像を超えたものです。想像できるものだったら大したものじゃないんです。 いくらとかつくようなものは大したことないんです。それは想像をはるかに超えた素晴らしいものであるはずだ。だから目標を目指してひたすらに走るんだ。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けて、目標を目指してひたすらに走る。これが今年の私たちの生き様です。皆さん、霊的なメタボリックシンドロームは卒業してください。余計なものは全部捨ててください。今日ここに捨てて帰っていただいて結構です。街道の重さが若干重くなるぐらいのことは大丈夫です。身軽になってですね、私たちが手に入れなきゃいけないものは何なのかということを知ろうじゃないですか。本当に私が欲しいと思っていた、手に入れようとしていたものを、目指していたものは、本当に必要なものなのか、大切なものなのか、いや、永遠に価値のあるものなのかということを考えなきゃいけないんです。いらないものばかり求めちゃダメなんです。周りばかり見て、後ろばかり見ちゃいけないんです。前だけ。前だけ。イノシシのように。見たきにイノシシがいるそうです。まあ私も見たことあるんですけどね。時々なんかこの坂道を降りてくるんですけどね。曲がれないんですね。イノシシというのは。曲がれないんです。だから猪突猛進って言うんです。そういう構造なんです。かわいそうな生き物なんですね。そのままぶつかっちゃうんです。ガーッといってですね、ぶつかるんですね。だから猪突猛進って言うんです。これこそが、私たちクリスチャンが神にあって取るべき姿、走り方であるということを覚えてください。お祈りいたしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。2007年、イノシシ年の年頭に、私たちの信仰の大先輩であるパウロの言葉を通し、またその生き様を通して、学ばせていただきましたことを心から感謝をいたします。私たちはなんと過去を振り返り、また身の回りに余計なものをぶら下げて、進むことのできないほど立ち止まってしまっているものでありましょうか。今日今、私たちの身の回りにぶら下げております余計なものはすべて捨て去ります。まさに白紙になって、無能になって、無力になって、また裸一貫になって、ただただあなたが与えてくださる賞を目指してゼロから走り始めたいと願っております。神様どうぞ、あなたがお一人お一人の上に御言葉をお与えください。また御霊によってその心を探り、せっかく与えてくださいましたこの新しい時の区切りを大切に使うことができるようにお助けください。イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。